聖霊の日と主の言葉と題して山崎先生よりメッセージを取り次いでいただきます。その前にメッセージの元になる聖書箇所を松丸さんに朗読していただきます。
テサロニケ人への手紙第1、5章19節から22節までです。新約聖書367ページです。テサロニケ人への手紙第1、5章19節から22節までお読みいたします。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。
じゃあ皆さん元気にご挨拶しましょうね。おはようございます。子どもたちには夏休み、暑さの盛りですね。私の牧師室のパソコンですね、皆さんのうちのパソコンもそうかもしれませんけども、まあ、壁紙ってのあるわけですね。自分の好きな画面を映し出すわけですけども、私の部屋のはですね、ハワイの浜辺なんですよ。で、青い空に青い海、日本の、ヤシの木が揺れていましてですね、とても爽やかな涼しい風景なんですが、それね、5分ほど放っときますと急に画面が変わるようになってるんですね。で、どんな画面が出てくるかというと、一変暗くなって、メラメラと火が燃え出すんですね。暖炉の風景なんですよ。去年クリスマスが近づいてる頃ですね、そういう、壁紙がありますよ、しかも動画ですよってね、いうのでそれをダウンロードしたんですけども、そうすると、暖炉です。アメリカ風の暖炉ですね。そこに炎が赤々と燃えてこう揺れてるんですよね。まあ冬の間はそれでよかったんですよね。寒い時にね、ヒーター切ってもね、それがこうついてるとなんとなくね、2、3度温まった感じでね、パソコンの前にこう手をかけたりしてですね、あったかいなんて思ってたんですけども、今のシーズンはいけません ね、 ね、ちょっとほっとくとそれが出てきてですね、そして見ただけで温度が 2、3度上がってしまって、おーすーって汗が出てきてしまいそうなんですけども、さて今日皆さんが説教の題見て、今日火の話ですか、こんな暑いシーズンにいてねその題を見ただけで汗が出てきたかも分かりませんけども、まあご安心ください。そんな汗が出る日とは違う、日の話です。聖霊の日です。聖霊の日と主の言葉という題をつけました。連続メッセージテサロニケ人への手紙5章ですけども、この間のことをちょっとだけ振り返りますと、この間はハッピーライフの参加条、そうでしたね。あの参加条は皆さんも家にこの言葉を掲げ、また心にも刻んで、絶えず口ずさんでいらっしゃる言葉だと思いますけどもね、いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝。まあ、それができたらいいなと思いますね。実際あの御言葉を見ますと、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって書いてあります。天の父様が私たち一人一人にそれを望んでいらっしゃる。そうするならば私たちの方でも、そうだそうだ、それが私の願いだってね、そう答えます。そうでしょ。ただそれをじゃあ実際自分の生活の中でどこでできているかなということを考えてますと、いやーこの3つとも結構無理な注文って初めから考えた分もあるかもしれませんけども、そんなの無理無理、なかなかできていかない部分ができたいんですよね。それに対して聖書はありがたいですね。イエス様の福音というのは何か要求を突きつけるんでなくって、高い目標を示すと同時にそれがどうしたら自分のものになるかという秘訣も教えてくれます。福音というのはそういうものですね。規則、立法ではないんですね。単なる心がけ、これを目標に行きなさいだけだったらば、普 通の道徳、他の宗教のように結構しんどいんですけども、でもそうでなくて、ここに秘訣があるよって示してくれて、それに身を任せていくときに本当にそうなっていくんですよね。そうです。それで今日のところを見ますと、それに関連する3つの命令があります。でとても単純な命令、この間と同じように単純な命令ですけども、それは聖霊の火を消すなということと、予言を軽く見るなということ、そして全てを見分けようという、この3つの命令なんですね。さてそこで、まず第一、聖霊の火を消すな、ここからいきましょう。今開いた御言葉読んでみますと、御霊を消してはなりませんという言葉なんですね。これ一体何という言葉なんだろう。御霊を消す。新共同訳聖書では霊の火を消してはいけませんってあります。霊の火を消してはいけません。英語の聖書では Never damp the fire of the spirit と書いてありますね。霊の火を消してはいけません、心からキリストを信じているお互いの心の中には、一つの火が灯っていると聖書は教えていますね。それは聖霊の火です。信じる者の心に神の霊が宿ってくださっております。それが、一つの火のように胸の中にこう燃えているというんですね。ある場合にはまあちょろちょろの火かも分かりませんけれども、でもそれは燃え盛っていってついにメラメラというふうにもなっていくんですね。ここにあるイラストの人はですね、メラメラと炎が燃え上がっております。そのせいか頭の髪の毛までメラメラって感じですけれどもね、とにかく今日まず覚えてほしいのは、聖霊、聖霊こそがハッピーライフ三箇条の実践の秘訣だということですね。聖霊、それはご存知のように創造主の霊です。天地を作られた方の霊です。この方の霊はキリスト信者一人一人に宿っておられ、教会に宿っておられます。イエス様はそうおっしゃいました。その方は、これは聖霊のことです。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるって。この一句は大切です。一緒に声を合わせて読んでみましょう。はい。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられる。やがて真理の御霊、聖霊が来る。私が使わす。その方が来られると、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるのだと、ね、言ってくれました。ご存知でしたか？心からイエス様信じますって、そう心に決めた皆さん、ね、あの時からですよ、あなたのうちにも聖霊がちゃんと住んでいらっしゃいます。間違いなくね。これは嬉しいことです。ただ今日、共に考えたいのは、聖霊がいらっしゃるにもいらっしゃるんだけども、私のうちでその方は今赤々と燃えていらっしゃるだろうか。それとも、まあ、誕生日の小さなろうそくがちょぼっとだけ灯っているんですね。かすかな、今にも消えそうな灯しみでしかないんだろうか。燃え盛る豊かな炎、それこそ御霊に、聖霊に満たされた状態だと思いますけれども、そうなりたいものです。私たちが自分の弱さ、限界を認めるたびに、ああ、私じゃなくて聖霊だと自分の心を明け渡すときにですね、何が起こるか。聖霊は喜んで心を満たしてくださり、その満たしがあれば私たちの生き方が自然と変えられていくんですね。聖霊に満たされるときの特徴を私も見てきました。自分自身の体験だけでなくて、教会に集う皆さんのこう生き方を見ながらですね、ああ、なるほど、そうだなって、ここに3つの特徴を描きましたけども、いかがでしょうか。まず第一に、生き生きと主との交わりを楽しみ、喜ぶ人になるということですね。いつも喜んでなさいって 先週見ましたけれども、いつも喜んでいるのですよ。7つの恐るべき罪っていうのがありますけれども、その中の一つに不機嫌っていうのがありますね。不機嫌っていうのは結構罪なんですね。不機嫌でいるときに、特に関係ない人までですね、嫌な思いをしてしまいますね。何か私この人に悪いことしたのかしら、どうしてこの人私の前にこんなんだろうかってね、思わせてしまいますから。かつてそうであったとしても、うちに聖霊が満ちるときに、それがどっかに消えていって、そう薄れていって、何か神様を仰ぐ思いがいつもありますから、喜び楽しみが湧いてくるんですね、泉のように。また第二に、聖霊に満たされるとあらゆることを主の前に持ち出して祈る人になる。どんなことでも祈るのです。例えば最近ある人の祈り、こんな祈りしたって聞いたんですけどもね、今日お父さんと大事な話があるんだけども、今日阪神試合の日だな、阪神が負けちゃうといつもお父さんちょっと気が悪くなってすぐに寝ちゃうから困るんだけどな、お父様どうぞ今日阪神勝たせてくださいって面白いなと思ったんですけども、何でもかんでもですね、とにかくあらゆる課題がことがですね、もう自然と祈りとなっていく。そうです、聖霊に満たされると絶えず祈りなさいということがですね、もうそれが本当に習慣になって生活になるんですね。それから第三に、聖霊に満たされると最善をなさる主のご計画に委ねて感謝できる人になるということですね。そうです、降っても照っても雷が鳴っても、すべての上にいらっしゃる天のお父様、この方は私にベストのプランを持っていらっしゃる、だから大丈夫と感謝できる人になるんですよね。ですからさっきの三箇条は、聖霊の満たしによってますます我が物になる、自分の生活体験になるということですから、これが秘訣なんですね。そこでパウロはエペソビトへの手紙の中で、聖霊に満たされなさい、そう勧めるんです。その言葉を新約聖書で読んでみました。これがその言葉です。絶えず聖霊に満たされて活気づけられていなさい。一緒に読んでみましょう、この一句。はい。絶えず聖霊に満たされて活気づけられていなさい。これがすごく重要な鍵の言葉なので、去年は祈り会で何週にもわたってこの言葉を味わいました。絶えず聖霊に満たされて、そうです、これ全クリスチャンへの命令なんですね。日曜日の午前中の1時間聖霊に満たされなさいではなくて、毎日ずっと絶えず聖霊に満たされて活気づけられていなさい。そこにハッピーライフがあるんですね。さて、聖霊という方はいろんなものに、例えられて聖書には紹介されていますね。ある時には風に例えられたり、息に例えられたりしますね。思いのままに吹くという言葉はよく大きいです。予測できない働きをなさるということなんでしょう。またある時には水に例えられます、ね、夕立のこと、雨粒の恵み、天の恵みよってね、精霊のことをそう歌いますし、あるいは荒野に川が流れるように私たちを潤してくれる、あるいは泉のように、枯れることのない泉のようにいつも内側から湧いてくださるってね、聖霊のところの潤いを思います。でもまたある時には火に例えられるのですよね。ペンテコステの日、聖霊が弟子たちに下った時にそういう現れ方をしたでしょう。一人一人の上にまるでこう下のような火のようなものがポッとね、ろうそくのてっぺんに火がついたみたいにね、あんなったんかなって想像するんですけども、そのような形で現れました。そしてものすごい火力のような力でもって、この弟子たちが、それこそ火の玉になってね、伝道して世界に出ていくわけですよ。今日はこの火という面に集中したいと思っています。聖霊はクリスチャンの内なる火となって教会を照らし、ためまた活気づけるのです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝するエネルギーを、そうやって、精霊の火力発電みたいにしてですね、与えてくれるんです。 ですから、ローマ人の手紙の中でも、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。こうあるんですね。さて、今日、第一ポイントとして、聖霊の火を消すなという言葉を見ました。ここから出てくることは何かというならば、第二ポイントに挙げたことですね。しばしば個人でも、教会生活でも、聖霊の火を消すことがあるということですよ。消すなという命令があるということは、しばしば消しているという現実があるからでしょ。ね。そういえば昨日も一昨日もあったかもわかりません。自分の内なる火だけでなくて仲間の火ももう少しで消してしまうところだった。どんなことでしょうか。この同じことをパウロはエペソ人への手紙ではね、ちょっと描き方を変えて、民の聖霊を悲しませてはいけませんと言っています。聖霊、作り主の霊、この方は何かのエネルギーの塊というんじゃなくて人格を持った方です。喜び、悲しむ、感情を持った方です。聖霊が悲しい思いをしてしぼんでしまうことがないようにしなさいよ。悲しんで去ってしまうことがないように。失礼がないようにしなさいよとパウロは言います。で、これがそのまま聖霊の火を消さないように気をつけなさいよということに通じるのではないでしょうか。どんなふうに聖霊を悲しませてしまうのでしょうか。エペソの手紙のその前後、今ここには引用してませんけども、後で見ていただきますと、例えば意地悪な言葉で人を傷つけるときがそうですね。クシュンとして燃えていた火が小さくなってしまう。あるいは皮肉を言ってみたり、妬み心でそういう目で見つめたりするとき、エコひいきするとき、そうかもしれません。そんな態度を取ったときに、さっきまで赤々と燃えていた聖霊の火が急にしぼんでしょぼしょぼと自分の中にそうなるのを感じますし、時には相手までそうしてしまうことがありますね。ちょっとここに3文字はミスプリですから消してください。などは新しいとかで、これ3つ消してくださって、不機嫌もそうです。冷淡、無関心な、そういう態度、そうですね。聖霊を悲しませてしまった、聖霊の火を消してしまったと気づく時があるでしょう。ああしまったって、そんな時にもし気がついたらばどうしたらいいのでしょうか、ね、もちろん直ちにごめんなさい、天の父様ごめんなさい、イエス様すみません、そして相手の人にもごめんなさいね、すみません、私が不注意でした、私が間違ってました。真実な悔い改めがあるときに、そこにいつも許しがあります、回復があります。そして消えかけた火がもう一遍勢いを取り戻して燃えるのです。聖霊の火を決して消しちゃいけない、パウロはそう言いました。さて、このことを言うときですね、もう一つ覚えておきたいことがあるんです。それは、聖霊の火を消すというときに、もう一つ別の面があるなと思うからですね。聖霊が教会に臨まれるとき、今も本当にいろんな形でもって、いろんな集いの中に聖霊が私たちの教会に臨んでくださっていると思いますけれども、その聖霊の御業といいましょうか、いろんな形で現れると思うんですね。知恵の言葉、本当に本質を見抜いた、アドバイスの言葉に現れたり、あるいは強い信仰、大丈夫、きっと道は開けるからと、みんなを励ますような、そういう発言の中に現れる強い信仰、あるいは病の癒し、無理だと思ってた病気が癒されて回復してくる、あるいはさまざまな奇跡ですね。そして異変、いろんなものを皆さんごらんが体験してこられたことでしょうけれども、ここで今日は少しだけ異言に触れていきたいと思います。教会の交わりの中でしばしば皆さんが見聞きする、一つの現象のようなものですね。これは不思議なことです。祈りの中で一人祈っているとき、あるいは誰かと祈っているときに、主の深い臨在を味わっているときにですね、突如自分の口からそれまで習ったことのない言葉が溢れ出てくるということをね、体験する人が何人もおられます。初め私はそういう言葉に触れたときに、 なんでかすごく違和感を感じました。なんかちょっと一種異様な感じがしてですね、これって一体何なんだろうってね、何かの呪文のようであり、そしてにわかに騒がしくなった感がしてですね、こんなの嫌だと思ってですね、そこから逃げ出したくなったことがしばしばあったんですけども、でこれに慣れるのにまずしばらく時がかかりました。そしてこれは一体何なんだろう、聖書を読み直し、その意味を思い巡らすのになおしばらくの時かかりましたね。そしてそういう中でだんだんと気がつくのですけども、ああこれは本当に聖霊が望んで天からこの人に授けてくださった一つの天の父様とのコミュニケーションの方法なんだな。自分の普通の言葉では表せないようなうめきが聖霊のうめきとなって、このような天の言葉で語らせるのだなって。でしばし私が後で教えられたのは、このような祈りを授かった人がですね、より深い取りなしの祈りをする人になっていっていくという姿ですね。人のために祈る、その祈り、その祈りが深められるときに本当にうめきのような祈りになり、そしてそれは普通の言葉で表現しきれないものとなり、聖霊のその取りなしがそこに合体してこのような言葉となってこう現れるのであろうということですね。私もそのような祈りを期待して、祈ってきたのがあるんですけれども、どういうわけか私にはまだその威厳というものは授かっておりません。でもこのようなものに接するときですね、時々自分の理解を超えたこと、時にはちょっとあまりにも不自然というか違和感を感じてですね、これは何か違うと言ってですね、これを拒絶してしまうときがあります。もちろん、他の奇跡でも癒しでもそうですけども、威厳においても本当に主から出たものでない何かまやかしのようなものがあることも事実ですね、それは確かにあるんですよ。でもそこにおいて自分の好みに合わないからといってこれを頭から拒否してしまうということは、これは違うと思います。批判する前に聖書に尋ね、主に尋ねることが必要なんですね。そしてその人たちの歩みを見て、結ぶ実を見ていけばね、分かることです。後で触れますけれども、すべてのことをこう、見分けなさいとあります。見分けることが必要なのですね。そのようにして本当にこれが聖霊から来た、主から来た良いものだということが分かったならば、これを大切にして受け入れていくことが必要だと思いますね。そして、主からいただいたものと見極めた上で、そのことを本当に大切に一緒になって励まし合って育てていくということが、聖霊の火を消さない、むしろ聖霊の火を燃やしていくことに通じるんですね。さて、聖霊の火を消すな、すなわちますます燃え盛らせようという、このことがパウロの勧めであったとするならば、私はそのように心を用いなくてはいけないと思います。そして聖霊の火を燃やしていく一つの大切なことは、互いに祈り合うことであると思いますね。もちろん離れてお互いのために覚えて祈るということも大切ですけれども、一緒になって肩を並べて、時には向き合って、時には手を取り合って、お互いのために心を一つにして祈るということですね。皆さん、夏はキャンプのシーズン、キャンプにはよくキャンプファイヤーがありますけれども、あのファイヤーを見るときによく燃えているキャンプファイヤーってのは、やっぱり適度にこうたくさんの薪を集めて、それを、こう組むことに、それが起こるんだってことが分かりますね。何本もの木、そして間にできた隙間、そこに風を呼び込んで薪は燃え盛り、赤々と辺りを照らすキャンプファイヤーとなります。私たちの信仰の火、個人個人とともにですね、教会として燃え上がるには、私たちが組み合わされて、そこに、聖霊のもう一つの象徴であるところの風を呼び込んで、お互いの信仰が鼓舞されるということが大切と思うんですね。これは逆にですね、じゃあファイヤーをどうやって消すかということを考えたらばよくわかるんですね。まあファイヤーの後始末としてどうするかと言いますとですね、まず燃え残ってまだ燃えている薪を一本一本なるべくバラバラにしてしまうわけですね。でバラバラにした一本一本の木をバケツの水で持ってジュッジュッジュッて完全に消していくということですよね。悪魔が 私たちの信仰の火を消そうとするときに、どうするかというときにね、まず第一に取る方法は、孤立させてしまうということですね。一緒に祈るという関係をやめさせて。まあ、一人で祈り、家で祈ってたらいいんじゃない？あなた祈り方知ってんだからってね。で、自分でもそう思ってですね、いや、いいんですよ。私も、家でお祈りしてますから。家にいれば、まあ、インターネットで礼拝もできるしとかですね。そうやって孤立していくときに、これは信仰の炎がね、こう下火になる一つの方向、傾向があるということを覚えておいた方がいいと思います。互いに折々に出会って祈り会で、また祈り会と呼ばなくても、主にある仲間と心一つになってお互いのことを祈り合う。そしてそこにいないあの人、この人のために、教会の明日のために祈りを合わせる。そこに、あのファイヤーのような一興のある信仰の火、聖霊の火がですね、燃え盛るのではないでしょうか。聖霊の火を消すな。パウロはこう言いました。テサロニケの教会への励ましの一句なんです。そして第二 B のポイントですけれども、それは予言を軽く見るなという点ですね。予言をないがしろにしてはいけません。これが20節。予言って一体何でしょうか、ね、かつてノストラダムスの大予言なんてのが大流行りでしたけども、あの予言という字とこちらとを比べると違いがわかるんですけども、聖書が使っている予言は銀行預金の予です。預けるということですね。預ける言葉、預かった言葉、文字通り主から預かった言葉、これが予言です。で、それを語るのが予言者ですね。預言者、まあ皆さん旧約聖書を開いても預言者ってのはたくさん出てきますよね。どんな預言者か おなじみでしょうかね、例えばダビデの前に登場したナタンとか、モーセなんかもね、この預言者の一人ですよ。イザヤ、エレミア、イザヤ、それからエリア、徹夜ってのはないか。ともかくですね、たくさんの預言者たちが活躍しておりますけども、彼らはみんな主から言葉を預かって、みんな聞きなさい、主がこうおせになったと語るわけですよね。で、その預言の内容っていうのは一体どういうものだったかと考えてみますと、もちろんこの予告するものもありますけども、まず大きな部分が主からの慰めであり、励まし、そして指し図であり、予告ですね。天を聞け、地を耳を傾けよ、主はこうせになる。イザヤの言葉などは本当に勇壮な励ましの言葉、慰めの言葉なんですね。そして時にこうせよという指し図であり、その上でまたいつの日にかこうなるという予告もあります。すべては信ずる者たちを、教会を健全に育て上げるため、そういう目的でもって与えられるものなんですね。で、その意味では新約聖書にも次々と預言者が出てくるでしょ。皆さん、新約聖書の預言者といったらどんな人たちを思い浮かべますか？誰か名前出てきます？新約聖書の預言者、誰も出てこない。まず福音書に真っ先に登場するのは、そうそう、バプテスマのヨハネ。バプテスマのヨハネね。マムシのコラどもなんてすごい言葉でもって、彼は説教しましたけどね。バプテスマのヨハネ。それから、使徒の働きにはアガボという預言者がたびたび出てきますよね。バルナバなども預言者であったと書いてあります。ところで、このテサロニケ人への手紙、今目の前にしているこの手紙が書かれた自分はね、どういう時代だったのかということを考えてみますとですね、こういう預言者が大勢といいましょうか、何人も必要だった時代です。ご存知でしょうか、その頃はまだ紀元50年の頃でしたからね、新約聖書がまだ完成じゃないんですよ。新約聖書が完成するのはもう何世紀も後のことなんですけれども、正式にはですね、 旧約聖書の創世記からマラキ書まではすでにもう出来上がっておりました。揃ってました。でも新約聖書の部分、合計27巻あるんですけども、パウロがこの手紙を書いた時点で、すでに書かれている部分というのはほんのわずかだと思いますね。いくつかの福音書でしょうかね。マタイやマルコ、ルカまであったでしょうか。それから、パウロの手紙に関して言うならば、テサロニケ人というのは第一の手紙が、パウロの書いた最初の手紙なんですね。ということは他の手紙はまだ書かれていないわけですよ。こうなりますとね、クリスチャンの信仰の中心にありますところのイエス・キリスト様はいかなるお方か、十字架はどういう意味か、復活の持っているそのインパクト、やがて来られる約束、その関連、ね、救いのご計画について本当にガイドが必要でしょう。ね、さまざまな試練に遭うときにどういうふうな態度で迎えたらいいのか、その道しるべが必要ですね。で、これらについて、私たちが今手にしているような新約聖書がほとんどなかったとするならば、本当に旧約聖書だけではですね、やっぱり足らないわけですよ。そこで、主はこうせんなるぞ、主からの言葉をしっかりキャッチしてですね、それを語り継げる預言者たちが必要だったわけですね。ですから、預言者たちの預言、彼らは当然のこととして大事にしていたはずです。なのに、テサロニケの人たちに向かって、予言をないがしろにするなってね、パウロがこう進めるってことはってどういうことなんでしょうね。どうやらここにはね、偽予言者による混乱があったかららしいですね。あるいは偽予言者とは言わないんだけども、一部の予言者たち、あるいは予言者と言わず、その地方の教会のリーダーたちが旧約聖書からの引用するときにも私的な解釈、自分勝手な解釈をして混乱を招いていたということが考えられるわけですね。で、主が公正になると言ったけども、果たして本当に主がそう言ったのってね、いぶかしがってしまう、場面があったのではないか。特に終末と再臨についてです。例えばです、これは想像ですがね、テサロニケの集いのどこかで偽預言者ないしは手前、これ偽預言者でしょうね、が立ち上がってね、こんなことを言ったとしましょう。兄弟姉妹よく聞いてください。たった3日前のことですけども、真夜中に白い衣を着たイエス様が私に現れてくれたんですよ。そしてね、私の目を見つめてはっきりこうおっしゃったんです。今からちょうど6ヶ月のうち今からちょうど6ヶ月のうちの日曜日の朝、東の空を見なさい。明けの御城が輝くそのそばに私が姿を現す。そしてテサロニケの町の1万2000名の者たちを選んで、その手のひらに書印を押す。イエス様はそうおっしゃったのです。例えばですよ、こんな調子でもってね、言い出したとしましょうね。いや、すごい。イエス様はこの人に現れたんだって言ってね。まあ、その人がそれまでは、真面目な信仰者というふうに見えたならばね、みんな耳傾けるでしょう、ね。で、今から6ヶ月のうちかっていうと、ああ、この月の、その日曜日の朝ってこの日じゃないかね。東の空、あの明けの御城があるあの辺りにイエス様現れるのね。純真に信じる人たちは本当に純真に信じてね、そこに向かって、さあ、それじゃあどうしようか、もうこんなだったらって言ってですね、浮き足立って仕事も手につかないという人たちが出てくるかもわかりませんね。けどもまさかといって、もちろん距離を置く人たちもいるわけですけども、いつもこうした未来の予言に関してはですね、何かが語られると、異常に興味を持つ人たちと、そんなことをと言ってですね、協力人両方があるわけですけどもね。で、そこで必ず何らかの混乱があるわけですよ。テサロニケでそれに似たような混乱があったようです。ですから第一の手紙、第二の手紙を読むときに、そのような浮き足立って仕事も手につかなかった人たちのことが出てきます。だから仕事に身を入れて静かにして働きなさいってパウロが言わなくてはならなかったんですね。まあ、ともかくこのようなことを思うときに大事なことが2つあります。第一は勝手な解釈をするなってことですね。勝手な解釈をするな。聖書解釈において私たちも気をつけなければなりません。今、新約聖書全部揃って、旧約聖書39巻と合わせて合計66巻の完結した聖書があります。 ただこの聖書をこう理解するにも時々脱線があるわけですよ。ね。ペテロはこういう言葉を残しました。聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならない。無知な心の定まらない人たちは曲解し自分自身に滅びを招いています。私的解釈と曲解。曲がった解釈。そうなんですね。こうした警告があるにもかかわらず、実際その無理な解釈、曲解、あちらこちらであるわけです。例えば、だいぶ前のことですけどもね、ウィリアム・ミラーという人が、イエス・キリストの再臨について、それは1844年に起こるってね、確信してしまったわけですよ。ね、で、多くの信者たちが彼に付き従って、その日を待ったんですが、でも、1844年は何事もなく過ぎ去っていきます。その時に、ウィリアム・ミラーは、とんでもない間違いを犯したと言うかと思ったらば、いや、よく祈り求めたらば、こういうことであったと言ってですね、これはイエス・キリストが地上に出なくて、天の聖女にお入りになったのだ。ここから新しい時代が始まるのだとかですね、そんなことを言うわけですよ。で、信者たちの一部は、先生、そんなの、それはないでしょうと言うんですけども、でもね、かなり多くの人が、そうなんだ、やっぱり先生は素晴らしい、そういう新しい啓示を受けたんだって、またこれに付き従うってね、そういうことが起こるわけですね。実際、この動きから始まったのが、セブンス・デイ・アドベンチスト教団であると聞いておりますけども。あるいは同じように、チャールズ・ラッセルという人は、後に、物見の塔聖書研究を始めた人ですけれども、彼はこの1914年という年をですね、その年だと割り出しました。そしてこの年には既成のキリスト教会はみんな滅亡するとね、上辺ばかりの、形式ばかりの、それは間違っていると言ってですね。そして世界の最終戦争がその年に起こる。まあ時はたかも第一次世界大戦があの年に起こりましたからね、もう的中したと言わんばかりにすごく盛り上がったんですけれどもね。でも神の国が地上に実現するんだその年にと彼が言いましたけども、それらしいことは何も起こりませんでした。そこでこの団体は、いや本当はこの年だった、いやそれが外れるとまたこの年だったですね、何回もこれを言い換えていきますけども、勝手な解釈をするときにそのような混乱が起きてきます。ですから勝手な解釈をするな、予言をないがしろにするなということはそういうことなのです。そして第二に、予言をないがしろにするなということは、主の言葉にしっかり踏みとどまれということですね。予言の中でも今は未来に関する終末のこと、再臨のことについてちょっと、焦点を当てておりますけれども、主ご自身が何とお世話になったかをよくよくそれをね、見なきゃいけません。主の言葉にしっかり踏みとどまれということですね。イエス様おっしゃったでしょ、あなた方が私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様はご自分の再臨に関して、終末について何と語られたんですか。非常に明快ですね。おなじみの言葉で言うならば、私の父の家には住まいがたくさんある、天国の約束です。そして私はこれからその場所をなお準備しに行く、お前たちのために。準備ができたら必ず帰ってくる、イエス様の再臨の約束です。帰ってくるのはあなた方を私のおるところにおらせるためだって、永遠の天国の祝福を共に味わわせたいのだということですね。じゃあそれはいつのことなんだろうと思う弟子たちに向かって、その日その時は誰も知らない、天使も知らないし私も知らない、そこまでおっしゃったんですね。だからその日がいつになってもいいように目を覚ましてなさい、目を覚ましてなさい、これがイエス様の教えでした。明白でしょ、ね、その日その時がいつになるかは誰も知らないということを私たちは知ってるわけです、うん、誰も知らないということを私たちは知ってるんですね。それなのに、いや私は教えてもらった特別の啓示っていうのは、これはおかしいんですね。 主のお言葉に反することです。イエス様の言葉にとどまりましょう。これからどんな団体が、どんな人が現れて、新しい啓示を今受けましたと言ってみたところで惑わされてはなりません。そこでパウロはね、聖霊の火を消すな、予言を軽く見るなと言った後で最後に全てを見分けようと言います。全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。羊の皮をかぶった狼っていうのが実際いるわけですよね。悪魔がやってくるときには悪魔だぞーなんて言ってね、やってきませんよね。むしろ天使のような格好をして、パウロもそう言ってますよね、うん、ペテンシは天使の格好をしてやってくるね。見分ける目が必要です。どこで見分けるのでしょう。見分け方、二つあるなっておっしゃられます。まず第一はですね、果たしてその通りかどうかと、毎日聖書を調べたっていう言葉が出てきます。これは、ベレアという町の信者たちのことですけれども、彼らのことを褒めて、この人たちはいい信者たちだった。なぜならば、聞いたことを鵜呑みにするんじゃなくてね、パウロ先生が言うんだからとか、誰々先生が言ったんだからって言ってね、ただそれだけでもって鵜呑みにするんじゃなくて、私って本当にそうかな、聖書にどう書いてあったかな、もう一遍聖書全体の光に照らしてみるというね、これです。20世紀にもいろんな伝道運動が起こりました。目的は良かったんですけども、いろんな方々が海外からの特別講師を担ぎ出して、と言いましょうか、招いて運動を起こすんですけれども、中にはやっぱり聖書の光から見たらばおかしいものがいくつもありました。でもあの先生が推奨したんだからきっと間違いないだろうってね、まあ、そんなような態度で私も危なかった時があると自分で自戒しております。毎日聖書を調べた、御言葉と合致するかな、これです。そしてもう一つはもちろん身によって分かるということですよ。身によって見分けることができます。イエス様おっしゃいました。ブドウは茨から取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがない。そうですね、ニガウリから、桃が取れるわけがない。つまりイエス様がおっしゃるのは、その教えを説く人はどんな生き方をしているか、それをよく見なさいってことないでしょうかね。どんなに魅力的な教えをしていたとしても、その人が今どう生きてるか、それを見たときに分かるよって、年々おいしいブドウやイチジクのような愛、喜び、平安の実を結んでいるならば、また謙遜で柔和な人柄という実を結んでいるならば、ああこの人たちの言うことは本当かもしれない、ね、きっと本当だろうと。しかし逆に冷淡で皮肉っぽくて意地悪で、あるいは強欲で競争心、対抗意識でもって動いている、そんなものが見えたならば、これは偽物だと見なきゃいけないんですね。すべてのものを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。そうやって私たち小野泉教会も、どうぞこの聖霊の火ますます燃えて盛ん、そして主のお言葉に本当に清い恐れを持って、生きていきたいと思います。そのようにして健全な身が豊かに結び、その身の残る教会になっていきたいと思うんですね。では皆さんお立ちください。体に無理がない方はどうぞお立ちくださいまして、無理な方はどうぞ座ったままで祈りを捧げましょう。どうぞアウトラインの最後のこの短い祈りを、まずは声を合わせて読んでみましょう。ではどうぞ。天のお父様、聖霊を感謝します。私にも教会にもますます豊かに注いで満たしてください。聖霊の火が私のうちに燃えて、私からあらゆる冷淡さや無関心や妬みを追い出してください。代わってイエス様の愛と喜びで満たして、周りの人たちの幸せのため、救いのために用いてください。 御言葉の真理にしっかりと踏みとどまって脱線しないように、イエス様の本当の弟子になれるように私を守りに導いてください。アーメン。では今しばしの時、胸の中に湧いてきた祈りを、あるいは告白を、願い事を一緒に捧げたいと思います。どうぞご自分の祈りを捧げてください。イエス様、助けてください。心を調べになる天のお父様、あなたの光に照らしてくれてありまして、胸の内イエス様、助けてください。祈りを捧げてください。祈りを捧げてください。主イエス様、助けてください。天の父様、天からの日を感謝いたします。お約束通り、私たちの先輩初代教会の一人一人にお注ぎくださいました。そして主よ、あれからいつの時代にもあなたを仰いで求める者に、あなたはその火を灯してくださり、うちに聖霊を宿し、その炎でもって私たちを活気づけてくださっていますから感謝します。でも私たちはもっともっとその燃え盛る火を必要としております。時折不注意から、また生まれながらのエゴイズムに負けて心ない言葉を発してしまったりして、せっかくのその炎を下火にし、しょぼしょぼにしてしまう愚かな私たちです。許してください、清めてください。でも主よ、今日も御言葉に示されましたように、気づいた時に直ちに あなたの前に正直に出て許しを請い、再び聖霊の火がうちに明るく燃え立ち、活気づけ、清め、そしてイエス様、あなたからいただいた使命に生きる人間にと変えられていけるように、新しい祈りを捧げることができますから感謝します。今朝も祈ります。イエス様、あなたは再びおいでになるのですから、復活して天に昇り、あなたはその日が来たならば間違いなくお帰りになるのですから、その日を彼方に見つめながら、今日という日を、また今週という週を歩ませてください。思えばあなたからは宿題を預かっておりました。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を告げ知らせなさいと、あなたの存在とあなたの愛を、まだ知らないでいる私たちの愛する友に、同僚に、同級生に、近所の人に、親類に、身近な家族にも届けさせてください。どうぞ聖霊が豊かに臨んでくださいまして、そのための力を、勇気を、真実の愛をいっぱい満たしてくださることをお願いします。差し出しますから、どうぞ満たして用いてください。ハレルヤ。目の前のキャンプ3つとも祝福ください。スタッフ一人一人を聖霊に満たしてください。部分的にお手伝いで入る兄弟姉妹たちも含めて、あなたにお仕えする者たちみんな聖霊に満たして用いてください。子供たちの心に触れてください。すでに先にイエス様の心から信じている子供たちも、その中に聖霊が宿ってくれますから感謝します。幼い者たちのうちにいらっしゃる御霊もどうぞ炎となって 燃え立ってくださって、この子供たちを用いてください。お願いいたします。ハレルヤ。あなたの御業に期待します。感謝いたします。ハレルヤ。御手の中に託してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では皆さん歌いましょう。新聖歌の365番、君なるイエスよ。